はい、ファミリーステーション第181回です。はい、クリンクです。
はい、ヨッキーです。
はい、今日は2024年8月7日になります。7日ですね。うん、連日暑いですがどうですか？
暑い、まあでも日中は外に出ない仕事してますので、はい、
うん、まあまあ僕もそうなんだけど、ね、まあ今日やった仕事はめっちゃ暑かったけどね倉庫で作業を延々とやっていて、倉庫はエアコン効いていないので、うん、という、ね、ことをやってるから体調を崩したわけではないんですけども、はい、うん、すいません、ちょっと、7月は消毒をしようというタイミングで2回体調を崩しまして、ね、消毒できませんでした。
はい、
はい、ということで、もう、2ヶ月
ぐら
い空くことになってしまったんですけども、はいはい、さあ、このファミリーステーション大分県在住のおっさん2人が、皆様からのお便りをもとにゲームの話を中心にああだこうだとただただ、ラベルだけの番組となっております。
はい、
はい、ということで、まあ話すことはいろいろあるようでないような
ないような
、うん、というところなんですけども、はい、とりあえず今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、では近況報告のコーナー、
はい、
まあ、共通の話題としましてはですね、7月の中頃になるのかな、
ギリギリ上旬かな、ギリギリ上旬かな、
うんうん、に、リスナーさんである、高橋勲さんが、
はい、
まあ、大分に、まあ、帰省なのかな、
帰省ですね、うん、はい、
で、まあいい機会なんで、お会いしましょうということで。
はいはい、はい、うん。
で、一緒にお食事など。
はい、
うん。最初はね、焼肉食べるつもりだったのが、たまたまその日、ね、行こうと思ってた焼肉店が、休みという。なんか急に休みだったみたいで。
定休日ってわけでもないのにね。
定休日じゃないんだよね。たまたまその日。うん、で、まあ、ね、うん、合流して居酒屋に行くことになり、
はいはい、
うん、そこでね、いろいろ楽しいお話
を、ね、はい、はいはいはい、そうです、
まあ、むしろね、高橋さんの話が楽しくて、いろいろ聞いたりしたね、
はい、うん、
まあね、まあ、なかなかリスナーさん、ね、その、やっぱりゲームに関わる人もいるもんだなという
そうですね、
感じでね。
あ、
まあ、高橋さんもちょっとね、ゲーム畑の人だった
という
、おーおーって感じだったんだけど、うん、まあちょっとね、そこで、まあまあまあ、もともと会う約束っていうのがね、まあいい機会なんでっていうのもあったんだけど、僕が前、福袋、サターンのゲーム福袋を買って、
はいはい、
で、その、うん、まあ出たソフトで、まあね、中古ショップに売ろうかなって思って、もう大分はね、そのゲーム専門店的なところがなくなっちゃったんで、なくなっちゃったってなんかよくわからないそうだけど、なくなっちゃったんで、
はい、
まあその、いわゆるね、リサイクルショップに持って行ったらね、
はいは
い、まあ、まあ、まあ、普通にね、いや、普通にね、こう、中古で買うじゃん。
うん。
まあ、その、ね、福袋で出たやつを、
はい。
こう、うん、まあ、それぞれ単品で中古で買うとするじゃん。
はいはい。
するとね、僕が売ろうとしていたものは合計すると、その中古で買う価格として見ると、はい、まあ2万円ぐらいするわけだね。
はいはい。
こう、消費者として買う場合。で、それを、そういった中古ショップ、というかまあリサイクルショップに行って、売ろうとするじゃん。
はい。
うん、まあ、びっくりする価格を付けられて。いや、まあ、それはね、その、2万円とかを期待はしないよ。
うん。
うん。でも、まあ、数千円は言ってくれるかな。1万はいかんだろうけどなぁとは思っていたら、うん、
だら
ギリギリ1000円という。
さすがに10円ではなかったか。
いや、その中にね、セガサターン版のウィザードリー、ディルガミンサーガも含まれて
る。うわきつい。
ね。あの、普通に中古で買おうと思うと、これがね、1万3000円ぐらいするわけよ。
うん、する。
うん。ああ、違うな。駿河屋とかで見ると2万5000円ぐらいするのか。
ああ。
で、まあ、駿河屋とかに売ると1万2000円ぐらいで買い取ってくれる、みたいな、うん、感じなんだけど、うん。それ含めて1000円。
まあ、
14、15タイトル持っていって。
いや、そしたら14、15タイトル持ってて1000円やったら、うん、やっぱ1タイトルあたり2桁円じゃないですか。
でね、
うん、
あの、まあ、さすがにちょっとこれは、これだったら欲しい人に直接渡った方がいいよなって思ったりしたわけ。な、わけよ。
はい。
それでまあね、旧ツイッターで、まあ、どなたか、まあ何かしらと交換しませんかっていう話をすると、
はいはい、
まあ、お二方ぐらいから、あの、まあ、ぜひっていう感じで言われまして、うん、まあそのうちの、あの、お一人が高橋さんだったわけですよ。
はい、
うん。で、その、まあ、渡す方法、まあ、ね、実際あの、宅配便とか考えてたんだけど。
はい。
うん。まあ、高橋さんが大分に帰るんで。
ああ、
あの、まあ、直接、こう交換しましょうかって話になって。
はいはい。
まあ、それが、まあ、実際の元ね。
はいはい。
じゃあ、まあ、せっかくなんで、お食事しましょう。
なるほど。
うん。ルキー先生も巻き込みましょう。そういう流れだったわけですよ。
なるほど。
うん。まあなかなかね、その高橋さんも結構ゲームを集めていらっしゃる方らしくて、
あ、
で、あの、まあちょっと用意できるソフトこんな感じなんですけど、どれかこう興味ありますかっていうふうに、あの、ツイッターのダイレクトメッセージで、
はい、
こう写真が上げられて見てみたら、
うん、
あ、これ知らないっていうタイトルが、まあ3つか4つかあって、
おお。
で、それを調べると、ね、割とびっくりな価格で。
うん、
高橋さん、これ、このソフト、高いんすけどっていう話をしたら、高橋さんも今の相場知らなく、買ったらしくて、おお、マジかっていう話になって、ちょっとこれやめましょうかって。なんか、あの、ちょっとバランス合わんすわっていう話になって。うん。まあ僕が、あの、まあ僕がっていうか高橋さんが欲しいって言ってくださったソフトの相場と、その高橋さんが挙げられていた写真の中に含まれていたソフトが、もうかなりの価格差があって、いやいや、これはまずいでしょって話になって。じゃあこっちでって
、
うん。っていうのを、こう、ね、交換するっていう話になって、なかなかいい交換ができたような気がします。
ま
あ、僕は僕でね、もうちょっと色つけますって感じで。
あ、
うん、あの、まあ、予定のソフト以外のものもお付けしたりして、うん、まあ、僕が持っててもしょうがないからな。うん、っていう感じで。
はい。
でね、一緒にお食事して、美味しかったね。
はい。
なんか、割と、あの名前の居酒屋って、 そんな高いイメージなかったけど、割と高かったね。
なんか単品をボコボコ頼んだからじゃねえかな。
あ、そうかな。
うん。別にコースとかじゃなくてね。
そんなかなって思って。うん。まあでも居酒屋っつったら単品じゃん普通。コースとかじゃないじゃん。
まあそう、ね、居酒屋だからね。うん、だけどまあ料理はそんなになんか、どこも割の合うようなもんじゃないと思うけど。
そう。
今結構やっぱそのね、やっぱ物価高い、高くなったっていうか、仕入れ値が高くなったんだよね。
そこだよな、多分な。
うん。
うん、まあね、その後、ヨッキー先生と、こう、まあ離脱した後に、
はい。
大分駅前で、うん、どうだろうな、2、30分、さらに話し込んで、
お
う。まあ、なかなか楽しかったですよ。
ああ。
割とがっつりゲーム話をして。
なるほど。
うん。また、高橋さん、機会があったらお会いしましょう。
はい。
はい。はい、この番組聞いている方で、大分にいらっしゃったらぜひ、まあ、タイミングが合えば、お会いできたらと、
はい。
思いますので、ぜひ。
はい。
というのが、まあ、共通の、話題で、
はいはい。
で、お互いの個人的な近況としてはどうでしょう、はい、ヨッキー先生からい
きますか。ああ、自分から今
回、うん、
ああ、自分はこの2ヶ月はそう変わらんかったかな。ちょっと仕事の方がいろいろとイベントがあったのもあって、あんまりゲームは FGO 意外触れてないというか。
うん、相変わらず、
なんですかな。ね、あただ、うん、ちょこちょこその FF1 の1のピクセルリマスターとか、うん、そういうのはちょっとやってました。
お
うん、うまあでも、あれ結局その、まあ、その自分はブースト機能とかは使わなかったんですけど、
うん、
お金と経験値4倍とかね、そういうふうなのもあるし、エンカウントがありなしもありまして、
うん、
まあ、ただでも普通に、やってても別に戦闘は結構サクサク進むし、
うん、
まあ、レベル上げもすごくでもないしという感じで。
ああ、そう。
レベル何歩でクリアしたっけ、うん、?48 か49かな。それでそんなに苦戦はしなかったので。
うん。
うん、戦士文句、白間黒間か。
うん。
パーティーは。うん。
うん、
まあ、確かに文句はもう、なんちゅうか、装備ほとんどいらないようなもんなので。
うん。まあでも、全体的にやっぱりバランスも調整されてんだろうね。
あ、おそらくね。
うん。だってさ、ファミコン版の1って、序盤のレベル上げがめっちゃ大変だった覚えがあるんだけど、うん。
全然上がらないもんね。
うん。中盤超えると楽になる。でもまあ多分、あれだよな。経験値の
設定ミス、
敵の経験値の、ね、設定がちょっと渋かったんだろうなっていう気がするんだけど。
けん、例えばさ、船を手に入れて、
うん、
海峡を突破できると、うん、結構行けるところが増えるんで、うん、そのまんま、なんかクレセントレイクだっけ、
うん、
あそこの町までぐわーっと行って、うん、まあ、装備とかはもういいのがあるし、強い敵が、ってどんどんレベルが上がるわみたいな、
うん、
そういう風な進め方も普通にできたしね今回。
うん、まあまあまあまあ。あれ、これセントレイクってあれだっけ？
ん？
グルグ火山の近く。
そうそうそうそうそうそう。
12賢者だっけ？
そうそうそうです。
はい、どこでね。
そうです。
はいはい。オチューとか出てくるんだ。
そうそう、オチュー。そうね、うん、川を行ってるとオチューとか出てきますね。うん、そうそうそう。
さあ、当時のファミコン通信でね、
うん、
見開きで広告とかが出てた覚えがあるんだよね。で、天野義高さんの絵で、オチューの口の中にこう、なんていうの、いて、そこに剣を突き立ててるっていう絵があったと思うんだけどね、その印象がめちゃめちゃ強い。
あ、
うん、
まあまあ。確か、絵画コレクションも確かあったね、確か。
ああ。
短い絵画コレクション。
うん。まあ、そうね。まあ、ワンか、そうか。ワン、まあ、あれだね。Wii U で、 バーチャルコンソールでダウンロード購入して、
ああ、
なぜか、なぜかそれでプレイをして、あれその当時から、その当時からあれだ、ヒントなしで遊んで、楽しいかどうかを検証しようみたいな感じでやってたんだな、確か。うん。
ファイナルファンタジー1はちょっとノーヒントではきついのではないでしょう
か。ね、そこまでって感じだったんだけど、中盤その、レベル8魔法を売ってるところがわからなすぎて。
あら、わから
ん。ピクセルリマスターの場合、街に入ると街全体のマップが出るんだ
よ。そうです
。それで、もう、そう、あからさまにこう、なんで横長なのみたいな。ここになんか建物あるんですけど、みたいなのわかるっていうね。うん。なんだけど。あれね、あれ多分ね、話聞いても、なんかどこかにすごい魔法売ってる店があるらしいぞ、みたいな、ぐらいしか、なんかヒントなかった気がするんだよね。うん。
あれはわかんない。
うん。普通にやってると全然わからない。この街のどこかにっていうような言い方だったら、
ああ、わかるか
も。うん、探し回って、ああ、ここじゃんってわかったかもしんない。っていうか、まあ知ってたんだけどね。知ってたんだけど、知らない体でやった場合、そのゲーム内のヒントだけでやった場合に気づくかって思ってやってたら、全然気づけない。もう、うん、まあ知ってる前提で昔はやってたから、なんか、ああ、こんなわかんねえもんだなって思って。うん。あれぐらいだったかな？
まあ、たださ、ファミコン版だとやっぱ多分ね、うん、きついダンジョンとして、
うん、
氷の洞窟があると思った。
氷の洞窟ってそんな苦労した記憶ねえな。
敵がさ、マインドフレイヤーっちゅうのが大量に出てきて。
うん、あれ氷の洞窟だっけ？
うん。
吸血鬼じゃないけど、土の洞窟だっけ？
あ、土の洞窟はピスコティーモンかな。
うん、うん。僕としてはそっちの方がきつい記憶がある。
ピスコティーモンは攻撃力がめっちゃ高いね、あれ。
うん。
ダメージが結構。
で、あれでしょ？ルート間違うと一歩ごとにオーガーだっけ？
ああ、あれが出てくる
ところ、はい。あれも同じとこだよね、確か。
はいはいはい。
うん、洞窟が、ねえ、めっちゃきつかった記憶がある。
ヴァンパイアじゃなくて、その手前のクラウンが出てくるやつだったか、クラウンを取り行く洞窟やったかな、そのオーガが。
そう、そうだね。
いっぱい出てくる。
うん。あそこはね、僕、毎回あそこで苦戦するっていう記憶があるんだ。やるたんびに。
ああ。
うん。で、ただ、他があんまり、印象に残っていないっていう。なんかね、大昔ちっちゃい頃はグルグ火山のダメージゾーンが、
はいはいはい、
異様に嫌で、まあ歩くだけでダメージ食らって、まあダメージ1なんだけどね、今考えればその一歩1ダメージとか、そう大した話じゃねえのに、なんであんなに嫌ってたんだろうって思うぐらいすごい嫌ってたんだけど、うん、まあね、大人になってやってみるとあの辺全然苦じゃなかったんだけど。
ただもう、なんちゅうか、宝箱取り行くためには結構な遠回りやったね。
まあまあ、でも、それがロープレってもんでしょって感じは、ね、頃は、そんな感じはあったね。
ピクセルリマスター版も結構、なんちゅうか、エンカウントするね、ほ
ん
と。
うん。
いや、もちろん、ファミコン版も結構エンカウントしてたんだけど、
うん。
それに、ファミコン版はもう、その特定の場所を通過するたびに、エンカウントの罠がそこかしこにあるから、
うん、まあまあ大体基本的には宝箱の前で出るとかね。まあ、あれも一種もう固定キャラ、
ね、固定的ね、うん、だけど本当に往復するだけでまた出てくるから嫌だよねあれ本当、うん、
まあ似たようなと思うのがファイナルファンタジー2でもあったけどね。
ああ、はい、
部屋に入ったらなぜかこう一歩内側に入っていて、
そうそう、
外に出ると一歩下に下がると敵が出ると
か。で、まあ、やけん、あの一歩がその、エンカウント率激高なんだけど。
うん。うん、まあ、出ないこともあるから、
ね。うん。
まあ、出る方が、もう、ほとんどなんだけど。
ほとんど出るけど。うん、罠か、みたいな感じ。
まあまあ、罠だよね。まあ、罠っていうか、制作者が仕掛けた罠
です。そうだよね。まあ、でも、ウィザードリーの検出のようなもんか、みたいな。
まあ、そうね。うん。 まあ、ファイナルファンタジー、
ね。そういうのも、まあ、ちょっとやりました。うん、まあ、おそらくですけど、うん、おそらく今月、8月、うん、まあ、あの、ファミタンの新作が、うん、あの、出る予定ですので、多分それを買います。
で、もう今月出ちゃうんだ。
今月の終わりに近い25か26だったっけな。
はいはいはい、はい。
ぐらいに出ます。で、来月は、あの、ほぼつくに9のリメイクが、
うん、
出ますので、多分それをやります。
まあ、ほぼつくに9は楽しみ。
うん、ちょっとね、あの、結局その、
知ってるけどっていう。
その、30年後のストーリーが、今回追加されるということで。
そうね。
はい。
あ、29日はすごいですね。
あ、29日。
これ、何エミ男って読むの
エミ男。
エミ男な
の？いや、エミ男でいいんじゃないですかね。うん、あの、笑い男じゃないし。
うん。
はい。いや、まあ、どういう話なんかは知りませんが、なんか、でもなんか、ね、あの、うん、その、紙袋じゃないけど、
かぶって
て、ね。かぶってるところが、まあ、まあいいです。はい。
まあ、あれだよね。ファミコン探偵クラブ、まあ、一作目。
一作目。消えた鉱石でし
ょ。あれ時系列って、一作目、二作目、そのままでよかったんだっけ。
いや、二作目の方が。
二作目の方が先だよね。
だから出会った時ね、探偵と主人公が出会った時の話です。
はい、今回はまあさすがにその後って話だよね。
ですよね。うん、まあその間にあの BS 探偵クラブってやつがあるんですけど。
ああ。それはどうなってんだっていう話です。
さすがにこれあの結局その、あのサテラビューのリアルタイムで進むゲームだったので。
うんうん、
多分、リメイクは、無理そのまんまは。
あ、そう。
まあ一応普通のコマンドアドベンチャーにしてやることはできるでしょうけどね。
うん、
でただ、サテラビューのゲームだった時はその時間で勝手に進んでたので、
あ、
そうそう、時間経過で。その間にどんだけあの情報を集めたかっていうので、最後にあの評価が、点数が出るっていう、あのシステムやったんですよ。うん、というような。BS 探偵クラブ、
うん。
BS 探偵クラブも実はあれ、なんかね、あの続編のシナリオをなんか募集してたような、
ほう、
ずっとそういうふうなあの広告になんか載ってたんですよ、
うん、
脇に。シナリオを募集みたいな。
うん、
でも結局、その一作しか出なくて、サテラビューは終わっちゃって、
うん、
あ、新作、うん。で、リメイクは、スーファミでも出るわ、スイッチでも出るわ。やけど、あれ、新作はやっぱ、ないかなと思ってたところに来れないよね。
うん。
いきなり。
そうね。いや、だからさ、キービジュアルが最初出て、タイトルも明かされないまま、
うん、
なんだなんだって言われてて、まあ、だからあの雰囲気は、ファミコン探偵クラブだって気づいてた人はいるっぽいんだけど、まあ僕の中に全然出てこなかったな。うん。で、まあ、ファミコン探偵クラブの新作って言われて、ああ、納得だわ、みたいな感じはあったね。うん。いや、任天堂であんなおどろおどろしい感じってなんだって思ったら、
は
い、あ、そうか、ファミタンはあったわ。
ファミタンですよ。ファミタンはホラーです、もともと。
うん。そりゃ納得だわっていうね。
だから結局またその、いわゆる、尾形めぐみさんの多分声でやってるんでしょうね。うん、
もう、なんだろうね。
主人公。
多分ね。
うん。まあ、このまましばらくシリーズ化するのか、
うん。
は、こいつの売り上げ次第ってとこかな。
うん。
まあでも結局そのスイッチリメイク版がそれなりに受けたから、うん、出たんかなやっぱ。
うん。ああ、主人公、尾形めぐみさんになってるね。
うん。ああ、いや、まあ、そら、そうだとは思うけど、
うん。
別に、その、主人公が年取ってるわけじゃないであろうから。
うん。で、あゆみちゃんも、宮口優子さんだね。
はいはいはいはい、そうです。変わってないですね。
うん。はい。
だから、あとは、あの、ちょっとまあ、全然関係ない話ですけど、
うん。
神宮寺のシリーズが出るのかなっていう。
ああ、どうだろうな、
あの、スイッチで、スイッチで一回出た後が、何、うん、何にも音沙汰ないんすよね。
まあ、どうなのかな、ちょっとこう、あれじゃなかった？
あれとは？
ちょっと評価が芳しくなかった印象なんだよな。
スイッチのやつね。
ダイダドスだっけ？
はいはいはい、そうです。
うん、
あの結局最初にアメリカ行った時の話、
うんうんうん、なんかこう、うん、まあちょっとこうなんていうの、過去のシリーズと食い違うみたいな、
うんうん、
そういう設定があるとかないとかっていう話も聞いたりで、
はい、
うん、まあ今の時代に合わせて変えた部分っていうのはあるのかなとも思うんだけど、まあ、それはちょっとファンとしては残念な部分とかあるのかなと思うんだけど、うん、
まあ、あとはあの定番のキャラが全然出てないという、う
ん、ああ、そうなんだ、
そうそう、あの陽子とか熊野警部とか、うん、そこら辺がほとんど出てないという、うん、アメリカの話ですのでで
もさ、こう今ウィキペディア見てるんだけど、
う
ん、結構シリーズ出てんだね、これ。
そうそうそう、だからね、最初あの、結局データイーストが、まあまあ潰れる前に出してたシリーズが、結局その、ファミコンとディスクシステム、うん、最初はディスクシステムか。ディスクシステムとファミカセが交互に出たんだよね、あの、あの、時の過ぎゆくままにだっけ、
うん。
4作目。そこまでで、まあなんか、終わっちゃったみたいな感じやったんだけど、いきなりプレステで、5作目がポッと、ミカンのルパだっけ、
うん。
うん。
まあ、あれサターンでも出て、
そうそうそうそう。サターンでももちろん出た。
うん、
で、そこで3作ぐらい出たよね。ミカンのルポと、夢の終わりに、
うん、
灯火が消えぬ間にか、
うんうん。うん。
で、ここら辺まで出て、次がプレステ2か。
そうだね。
あれだよね。イノセントブラック。うん、とカインドブルー、うん、この2作はまあ繋がってるんだけど、
うん、
でまたそこから音沙汰がなくなるかな。あ、携帯機
だ。ね、いや、そう、ゲームボーイアドバンスで、
あ、
白い影の少女
が、そうだそうだ、はいはいはい、
出てるね。ゲームボーイアドバンスはほぼノータッチだったので出てたんだっていうのがあるんだが、
あとは DS とかになるよね。
そうそうそう、こう出てんのよね。
そうそうそう。DS だったり、プレイステーションポータブルも確か一作、うん、
出てますね。ファイトダイヤモンド。
そうそうそうそう、うん。あれもね、ちょろっとしたあのムービーとかはやっぱあったのよね。
うん。
そうそう。
いやー、うん。だからまあそうね、その、18作目までが、
あ、
まあ、プレステ4、スイッチで、プリズムオブアイズ。
はいはい。
でまあ、2018年の8月。9日。
まあ、プリズムアイズは、まあ、なんちゅうか、総集編みたいな、あの、携帯でやってた時の話の総集編みたいな意味もあるけど。
ね、うん、で、新章っていう位置づけで19作目に、ダイダロス、ジ、アウェイクニング、アウェイクニング・オブ・ゴールデン・ジャズが出て、
はい、
それが2018年の12月13日発売。
6年前。
うん。それから出てないってことだね。
いや、なんかこう、音沙汰なしとさ、結構バババーっと出るときが、うん、差が激しい。
そうなのか？だからああ、まあそうか。
そうそう。
そうね。ゴースト・オブ・ザ・ダスク。3DS で2作出てるんだけど、
はいはい、
その2作の間が5年ぐらいある。
うん、あれ ?2 作
ここが長いな。
赤い蝶とかだっけ？
え？赤い蝶って何すか？
あ、違うか。
赤い蝶、DS で。赤い蝶は、赤い蝶って言うと、僕はあの、ゼロシリーズなんだから。
なるほど。
あ、赤い蝶あるんだ。 赤い蝶は DS だね。
あ、DS か。
赤い蝶ってタイトル使ってんだ。ああ、でも携帯アプリ版のナンバー16から20が同時
進行
って書いてある。
そうそうそう。そういう、あれの一つだから。DS とかでも結構あったよね。そう、うん、
CDS は復讐のロンド。
ああ、あったあった。
2012年6月発売で、はいはい、その次のゴーストオブザダスクってのは2017年8月31日、はいはい、ここで5年なんだよ。ここは結構空いたっていう感じだな。
だからないつの間にその企画されて立ち上がってるんじゃバッチ出るのかっていうのがよくわかんない。だからその間とかは、うん、多分携帯アプリ版、
うん、
あっちの話をちょこちょこ多分出してるんだよね。
うんうんうん、
だから結構それが20個ぐらいあって、で、多分それをまとまって5つか6つぐらい出るたびに、まとめたやつを DS で出してたなっていう記憶があるのよ。
うん、
う
ん。
だけど、まあ、結局その時代はまあ確かに携帯アプリ版の話を、まあその DS にリメイクしたような、
うんうん、
っていうのが、まあ出てたかなっていう感じで、まあそのあんまりこう、なんていうかがっちり長編の物語があったわけではないし、
うん、うん、ああでもあれだね、携帯アプリ版で結構オリジナルからまあいろいろ変わっちゃってるみたいだね。
まあその結構ね、まあそこではいろいろ試したんだろうけど。陽子のデザインがさ、一作ごとに全然違うのよね。
うん、
そうそう。パツキンだったりもするし、ええー、みたいな。すごいよ。全然同一人物。まあ、同一人物である必要はないんだけど、
うん、
全然その同じ名前の人物とは思えねえみたいな。設定、これで本当にさ、中身の設定同じみたいな。
まあまあまあ。
まあそうなんだよね、このシリーズ結局神宮寺と陽子と熊野以外はどうとでもできるからな。まあ一応それ以外のサブキャラも一応キャラが固まってる人はいますけどね、うん、風林剛造とかね、ヤクザの組長の、
うん、
あの人はもう、まあ、昔からあんなデザインだし。
まあまあまあ、まあ雪井先生としては神宮寺シリーズ、
うん、
出てほしいなと。
まあ、まあ、あと死ぬまで何作開けて遊べるか知らんけどっていう。
あ、
うん、まあ、ちょっとは、まあ、なんていうか、定番というにはちょっとあれかもしれんけど、
うん、
まあね、まあ、結局、その、一生、その、神宮寺と陽子の間の話は多分進まないでやろうし、サザエさん状態だろうけれども、
うん、
あでもちょっと古臭いかな、今の時代化してみると。タバコ吸うだしな。
まあね、
タバコ
その辺時代的にどう、まあ今後扱うかだよね。
そうそう、古い時代のこういう表現はね、
うん、うん、まあでも赤い蝶って大丈夫。そうか、へえ。本当赤い蝶って言うとゼロシリーズなんだけど、僕の中では。
はい、まあ、だから一応ちょっとアドベンチャー の、うん、時期がちょっとこれから出るかなという、うん、そういうふうな期待で、はいはいはい、
まあでもあれでしょ、テストドライブ出たらやるんでしょ。
いやちょっとどうかなって思って。
ソーダグダウンあんまり興味ないですか。
触手が動かないですね。
ああ、フォルザホライゾンはどうなってんだろうね。
あ、そっか、そっち
は、ね、5はやったの。
5はやった。
あ、やってんだね。僕なんか2ぐらいから止まってんだよ。もう3触ってないし、うん、4は買っておいてちょっとし
かない。ホライゾン の、 初回作から比べたらもう本当フリーダムになったしね。
だね。
うん。
うん、
まあ、ただなんかミッションもなんかようわからんものが多いし。
ああ、まあね。なんか、飛んだ距離を。
そうそうそう。
なんかあとね、なんかどっかよくわかんない屋根の上にある看板を壊すとか、
そうそうそう、
どうやってそこに行くんだって思ったら、なんか山からジャンプとか、
そうそうそうそう、
わからんしね。
背後にある山からロングジャンプって、
うん、
どうやって命中させるんだよって、まあまあ何回も試したらいいんだけど、
うん、
ただやっぱ性能がそれなりに高い車じゃないとボンって行けなかったりね。まあそこがちょっと まあ、どうせあのオフロードに強い車を作らないといけないから、まあ、それもめんどくさいんだけど、
まあ、なかなか謎なシリーズだよね、あれは。でもなんかね、4の時のこう一定時間経つとこう開催されるお祭りみたいな雰囲気はすごい好きだったけど、
ね、はいはいはい、ありましたね。あまりに参加人数が少なすぎると全然クリアできないんだけど、
まあまあまあ、オープンワールド的なドライブゲームは楽しいぞっていう話で、はい、まあまあ、浮木先生はまあそんな感じで、
はい
はい。でまあ僕クリンクなんですけども、まあゲームあんまりやってないぞという感じで、うん、まあ何してたかっていうと、ゲームをがっつり遊びたいがための下準備がすごい大変っていう。
ああ、
そのね、何年も放置しちゃっている YouTube をちょっと動かしたいなと思ったんだけど、まあちょっと体的にきついものがあるので、あの WRC ゲーやってくっていうシリーズはあのちょっとお休みをするつもりではあるんだけど、まあそれに近い感じになるんだけど、まあね、我が家にある、まあ所有ゲームソフト、まあ主にコンシューマータイトルを、
はい、
そのタイトルの発売日順に、
ああはい、
チラッとプレイしたものを順々にこう、まあ紹介していくというか、
はい、
まあ紹介というよりかは体験プレイだね。
ああ、
序盤のところをちょろっと遊んで、こんなゲームでした。
ありましたねみたいな、そうそうそう、
こんなゲーム持ってますみたいな、
はいはいはいはい、
そういう感じでやっていこうかなと、
はいはいはい、
思って。で、発売日、まあ、だいたい僕は、所有ゲームリストを作ってて、
はい。
で、その、まあ、手に入れる都度、まあ、発売日とか調べて、書いてたりとかしたんだけど、
はい。
ダウンロード購入したものとかが、全然、発売日、調べてなかったりとか、まあ、あと、ミニ系の、ハード。
あ、ミニ、はあ、
に収録されているソフトとかを、
はいはい。
その、まあ、その、ハードが発売された発売日で統一してたりしたもんだから、
収録されている。あ、ハードごとでっていうこと？
ん？だから、ミニファミコンだった場合に、
うん、
中に収録されているスーパーマリオブラザーズも、
はい、
ミニファミコンの発売、
ああ、そういうこと
か。にしてたりとかしてたんで、これらも、まあ、さすがにソフトは別々なんで、この辺も発売日を全部調べて、ソフトとして発売日順っていうことをやろうかなと思ったら、結構骨を折る作業で、
うん、そらそうよね。
で、またね、1ソフトの中に何本も入っている、
はい、
はい、まあソフトとかもあるわけで、
そらそうですよね。うん、なんとかインワンとかそういう。
ナムコとコレクションとかね。
はい、はい、はい、はい。
あと、カプコンアーケードコレクションだっけな、
はい。
とかね。
それはありましたね、それは。
20タイトルぐらい入ってるんで。
はい、はい、はい。
まあ、ナムコとコレクションはダウンロード購入
です、ね。
で、結局31タイトルぐらい入ってて。
はい、はい、はい、はい。
そう。これも調べるのが、大変だぞっていう。まあ、調べちゃ、ああ、まだ調べてないか。
調べてない
んだけど。まあまあ、ファミコンで持ってるソフトは、まあ、ね、もう調べてるものがあるから、それをコピペしちゃえばいいん
だ。ああ、そうなの。はい。
うん。でも意外とナムコのソフト、今持ってねえなと思って。
ああ、そうか。
うん。
ナムコね、もう今バンナムだし、あれか。ナムコっていうとね、古い。
いや、だからね、昔持ってたけど手放してるとかは意外とあるんだよね。
ああ、
そう。それはナムコットコレクションに入ってるもんだから。
そういうことか。
うん。ゼビウスとかね。
はいはいはい。はいはいはい。
ギャラガーとか、ギブダグ1がなぜかうちにないんだよな。あったはずなんだけどな。とかね。
はい。
パックランドもあったはずなんだけどな。なんでないんだろうな。
ね、パックランドね。はいはい。なる
ほど。うん、あって、で、まあ、その辺を調べるのが割と時間かかる、ね。
なるほど。そらそうだわな。
うん。いや、ほんとね、大変よ。まあ、ちなみに、まあ、ちょっとね、今、今一番ね、僕の中で、ハード順、ハードの発売日順にこう並べてるんだけど、ソフトリストね。
はい。
まあ、およそ2400本ぐらい。2460タイトルぐらい。
2000。
我が家にある。ということが今のところ分かっております。
それだけあると分かった。
うん、かっこ仮。まあ、ね、例えばファミコン版で被ってるソフトとかもあるので。
ああ、それはね。
まあ、ちょっと減るだろうなっていうところではあるんだけど。まあ、ね、これら全部、今後クリアできるのかな、っていう。
1日に1タイトルやったとしても、何年 ?7 年か8年。
7年8年
はぁ、あ。
無理だね。うん。まあまあまあまあ。まあ、そんな、こんなです。あ、で、ね、っていう作業をやってる中、ね、旧ツイッターでもツイートしたけど、うん、増えてんじゃねえかっていう。
ああ、増えてますね。そうそう。
うん。で、まあ、増えたソフトがね、まあ、あれですよ、ファミコン世界大会ですよ。ね、だから、その、発売日調べの、息抜きに、ちょっとやろうかなって思ったらね、うん、息抜きにならない、これは。もう、神経すり減る。ね、最適解見つかったらね、もう、
そこに向かって、
そう、うん、すり合わせというかすり寄せ作業になってね。あ、で、まあ結局その順位決めるみたいなのを週一でやってるんだけどね、
グルン、
うん、なんだけど、はい、同率1位がもう、
あ、
まあ最適解が分かってしまったらもう同率1位が、ね、1000人単位で、
やっぱそらそうよね、
出てくるわけですよ、
はいはい、
千人単位もないか。何十人、何百人っていう
のが
ザラで。
うん。
うん。で、まあ、それができてない人はもう残念でしたみたいな感じになるもんだからさ。結構しんどい。
まあ、
うん。で、まあ今、第3回目が終わったんだっけな。
はいはい。
で、第4回目。
おう。
が始まってるんだけど、
はい、
実はまだ第3回の結果を見ていないんだな。ちょっと今見てみようか。
リアルタイムで書く。
うん。ね。これ音ちょっと入ってるかな？
はい、ちょっとだけ入ってます。
うん。ね、第3回。
はい。
の1種目。
はい。
スーパーマリオ3。
3?
スーパーキノコ早取り競争っていうのがあるんだけど、
はい、
1の1かな、
あ、1の1で最初のキノコ、
うん、を取る、
はい、
世界ランキング、
はい、
僕は3810位でした。
何人中の、
ね、51847人中、
上位
10% 上位 8%、
あー、
記録は2秒65。
お
う、で、
1位の記録は
1977年生まれランキングは92位でした。1589人中92位でした。2秒65。
で、1位のタイムは
?1 のタイムは今わかんない。
あ、わかんない、
今はわからない。
あ、
今ちょっと発表を見てる、
なるほど、
とこなんだけど、で、第2種目目。
はいはい。
は、エキサイトバイク。
はいはい。
初めてのターボ競争って言って、
お、
ね、これは、一番最初のステージの一周の タイムじゃなかった、
ね。ああ、一周のタイムを競う。はい。
あ、でも違うのか。違う。切り取ったタイムだな。切り取った場所のタイム。
切り取った場所。
うん、一部だけ。お、途中からゴールまでっていう感じ。
へえ。
が、10秒50で、
はい、
これ、全然いい結果に、が出なかったんだよね。45,608人中の、17,769位。だってこれさ、普通にやって、評価 S まであるんだけど、
うん、
S の下の A プラプラしか出せなかったんだ
よ。ああ、そういうことね。あ、
うん、で、1977年生まれランキング。
はい。
1446人中、642人でした。
はい。
当時7歳。
7歳。
はい。で、3種目目が、
はい、
ゼルダの伝説。
お、
アクオメンタス討伐競争。
ああ、はいはいはい。
レベル1ダンジョンのボスかな。うん。で、まあ、これはアクオメンタスがいる部屋に入ってから倒せる、倒すまで。
はい。
が、僕が、4秒08。
おお。
で、42,689人中3,123位。
おお。
上位 8%。はい。で、1977年生まれランキングは1335人中85位。
おお。
まあまあまあまあまあ。しかし、参加人数少ねえな。まあ、同い年の人が。
ああ。
んで、4種目目が、
はい、
星のカービィ、
うん、
最初の扉到達競争。
へえ。
まあ、星のカービィやったことないんで。多分一面のスタートから、
うん、
じゃないのかなと思うんだけど、
はい、
13秒78。で、4611人中の14,553位。まあ、これも A プラプラまでしか出せてない。
あ、
うん、で、1977年生まれランキングは、1218人中245。うん、当時15歳。つかやってねえんだ。
やってないよね。
で、最後の種目は僕は不参加。
不参加。ああ。
スーパーマリオブラザーズ最速クリア競争。
ああ、なるほど。
うん、2、3回
です。これは、本当にダッシュとかそういう風にずっと途切れなくダッシュしながら、うん、最速ルートのワープゾーンを使って行くってやつですね。
うん。うん、まあ、どうなるかというと、ワープゾーン2回使って、
うん、
8ワールドは全部踏破っていう話になるわけなんだけど、
はい、
ね、当時であれば、やれてるんだけど、
うん、
今、もうクリアの方法を覚えていないので、うん、うん、もうこれはやるだけ時間の無駄だなと思って、不参加でした。んで、
ね、はい。
んで、世界、1位、
はい、
スーパーキノコ早取り競争は、2秒41。
ああ、0.24 秒差か。
ああ、そうね。
0.24秒。その差をどうやって縮めないんだろうね。0.2 秒ってあった。
どうなんだろう。これね、僕も取り方さ、他の人がやってるの見て、あ、そういう取り方するんだって、
ああ、
いうふうに思ったやり方があって、それ使わなかったらね、3秒6とかになるんだよね。だから多分その取り方で合ってると思うんだよね。
あ、
で、問題はいかに無駄をなくすかみたいな世界になると思うんだけど。で、エキサイトバイクが10秒03が、世界記録。10秒03。僕は10秒50だった。これもしかしたら S 取ってたらもう大体それになるんじゃねえのって気はしなくもない。
最速。
うん。最速。わかんないけどね。
最速がおそらくそこ。
うん。アクオメンタス討伐は3秒81。もうこれもコンマの世界だな。3秒81が世界最速で、 僕は4秒08だからね。
ああ。
うん。
もうそんで、決められた手順まっしぐらだわね、ほんと。
まあ、コメンタスは、突進して、
そうです。剣
まあ、無駄のない、うん、距離で剣をブザブザ刺すぐらいのことしかできないんだけど。で、星のカービィは、これは、明らかに早いな。8秒75。僕は13秒なんとかだったからね。これはもう、確実に。
なんか、ちょっと違う方法があるんでしょうね。
あ、ね、まず、圧倒的に僕が星のカービィの操作の仕方が分かっていない。
ああ、そういうこと。
うん、そこが一番の問題だね。
はいはい。
で、スーパーマリオの最速クリア競争は、
はい。
世界最速は、5分2秒38。
5分
?5 分2秒で、スーマリはエンディングが見れます。ということだね。
5分。へぇ。
でね、その、まあ、スーパーマリオの最速クリアとかってさ、まあ、どうやっても全く同じ動きに、慣れるかって言ったら慣れなさそうじゃん。
まあ慣れなさそうですよね。
うん。だからね、これはまだ多分ね、挑戦してたらそこまでしんどくないとは思うんだって言っても、まあ5分以上こう、何度もやるのもしんどいと思うんだけど。
まあそう
だ
そうよ、
ね。うん。例えばね、さっきのアクオメンタスとか。
はい。
スーパーキノコ早取りとか。
はい。
この辺ね、シンプルなんだけど、
うん、
難易度1とか、アコメンタスが何と3とか書いてあるんだけど、
うん、
ね、このタイムを削る作業がね、
うん、
もうなんだ、しんどい。とにかくしんどい。
まあそりゃそうだよね。もうなんちゅうか突き詰めないといけないわけですからね。で、その理想の動きを近づけないといけないわけだから。うん、
はぁ
ん？
アコメンタス討伐。
うん。
いや、こんなことするんだ。
え？
あのね、
うん、
これね、世界最速の人のリプレイが見れるんだわ。
はいはい。
これ、音だけ伝わるかな？ちょっと見るよ。
うん。
あ、これ伝わらんわ。あのね、これね、アコメンタスって、
うん。
三つの玉をこう、打ってくる。
きますよね。うん、ハクハク。
まあ、アコメンタスって、こう、部屋に入る、下から入って、右手側にいるんだけど、
う
ん。
右手側にいますね。はい。
こう、リンクってこう、そのまままっすぐ行くと、
うん、
最初狙われた、その、玉って、
うん、
基本的に、まっすぐ上に行けば当たんないんだけど、
うん、
この最速の人をわざと当たるんだ。
わざと当たる。
当たって、
うんうん、
その、ダメージ食らってキックバックって、
はいはい、跳ね飛ばされ
る、まあ、するじゃん。
うん。
うん。それが上方向になるように当たって、
ああ、なるほど。それで弱点の頭に近づく。
そうそうそう。移動速度を短縮してる。もう、その差だ。
わざと当たりに行く。
いや、だからね。
まあ、でもさ、キックバックが上に行くとは限らないわけじゃね。うん、
いや、多分ね、
当たり、
これ、当たり方、あ、当たる直前とかに剣出してるわ。
あ、
多分その辺がコツなんだと思う。
タイミングを測ってるわけね。
うん。
あ、
いや、だからね、これさ、最速のリプレイとか見ると、あ、そんなことあんのっていう。
よく見つくよな、みたいな。
マリオもこれか。あのね、スーパーマリオはね、
うん、
まず、普通にダッシュすると早いって思うじゃん。
うん。
一回ジャンプすると早いっていう、これさ、
一回小のジャンプをするとね、ちょびっとだけ早くなるんだよね、あれ。そうそう。
これさ、僕はこの世界大会勝って、いろんな人がプレイしてるの見て初めて知ってさ、
ああ。
あ、そうなんだって思って。
そう、最初に。
これもそうだ。そのスーパーキノコ。
あ、やっぱり最初に、
最初に小ジャンプして、それから、なんだわ。まあ、どうやるかっていうと、まあ、マリオスティーの1-1とか覚えてる人いるかどうかわかんないんだけど、うん、クリボーがいるんだけど、うん、ダッシュっていうか、クリボーを踏んで、そこから大ジャンプして、そのままキノコのハテナブロックを叩くんだ。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
で、それを取るっていうことなんだけど、
はいはい、
小ジャンプ加速
を使って、それを出して撮るっていうのが、まあ、多分、まあ、最適解ってことなんだ
よ。だから、ショージャンプは、もう何回かやるしかないもんね。そりゃ。
だからさ、こう、知らないテクニックが出てくる。まあ、それがまあ、最速になるんだなってのは分からんではないんだけどさ。一番嫌だったのが第2回の結果だっけな。あの、ドンキーコングの一面クリア最速っていうのがあって、
はいはい、で、あの、下の方向へ行くと、それは反則だっちゅってから、ダメになるけど。
この技は使えませんって。うん、
だけど、
戻されるんだけど。
上の方向に、行く見えないはしごを使うと、それは OK という。
いや、だからこれ、任天堂さんがあえて残したのか、
想定外
それとも、気づいてなかったのか、というね。そういうので、ちょっと物議を醸していて。
どこまでが反則だよっていうね。
そんなん知らんわって。だからね、なんかそういうのを見せつけられることで、こう、打ちひしがれるというかね、打ちのめされるというかね、そういうのでね、これね、これ、ちょっと遊ぶのにいいなって思っていたらさ、もう思いがけず、精神的にダメージ食らうゲームなんだ。
だからね、なんでそんな思いつくのとかね。
そうそうそうそう。だってね、第2回の、ライ、あれなんだっけ、ゼルダの伝説のね、なんだっけ、ライオスだっけ、ライネス。
ライネル、ライネル。
ライネルか。ライネル討伐っていうのがあるんだけど、はいはい、まあ普通に行くと、こう、泉があって、
はいはいはいはい、
泉をこう、ぐるっと経由して、ライネルのところまで行って、
はいはいはい、
まあ倒すっていうものなんだけど、リンクのね、動きに、まあ、乱数が変化して、その、まあ、なんて言うんだろうな。1マスの、川
はいはい、川、はい。
1マスの川越しに、こう、レーザーを当てたりとか、して倒すっていうのが、まあ、最速っていうことになるんだけど、その最速も、普通に行って、川のギリギリまで行って、剣を出してっていうのがね、途中から出てくる、なんだっけ、あいつ。水の中から出てくるやつ。
はいはいはい、ゾーラ、
ね。あいつ、ゾーラか、はい。ゾーラが出す弾がね、当たっちゃうのね。
なるほど、なるほど。
だからそれを避けないといけないんだけど、避けると時間
ロス、ね、ロスになる、
で、最速の人が何をしているかっていうと、なんかね、謎の動きを、することで、その川を、川のグラフィックの、3分の1ぐらいめり込むっていう技があるのね。それを使うと、そのゾーラの弾が当たんないんだ。で、タイムロスしないし、距離も近くなって、ビームの連射も速くなって、っていうのがあるんだけど、知らんわ、そんなんで。
それはなんかね、もうなんかそういうのをどれだけ、知ってるか、理想の動きをどれだけ、できるかっていうののね、あれになっちゃうんで、なんかその、世界大会とかいうあれでもなんかないような、その、早くして S ランク、ああ、早かったっていうのは、まあまあ、わかるんやけど。
だからね、もう第2回の時点で、そういうのが出てきたもんだから、もう僕の中で、あ、ダメだこれって思って、もう世界ランキングは、まあ参加はするけど、もうなんか、より上位とか目指すのやめようって思った。もう自分が楽しめりゃいいや。っていう、気持ちになっちゃった。
いいんじゃないでしょうか。はい。
でもね、やると、ムキになっちゃうんだよな、こういうのね。はい。まあ、そういう感じです。
はい。じゃあ、今日は、
はい。はい、以上です。
以上、以上。
はい。
ということで、まあ、ちょっと、結構、だべってしまいましたけれども。はい。
まあ、ちょいちょいカットしてるかな。はい。ということで、お便りの、
はい。
コーナー。
です。
ゆき先生呼んでいただいて
わかりました。
いいでしょうか。
今回、メールがですね、ケンプ初音さんからですね。
はい。
いただいております。
はい。
こんにちは、ケンプ初音です。ポリメガゲットの嬉しい報告をよく聞くようになりましたが、なんやかんやあって、我が家にもやってきましたよ、ポリさんが。
おほー。はい。
SSD 選びのお話をしてましたが、私は 500GB にしておきましたと。
はい。
うちにあるゲームディスクは、400本ぐらいで全部インストールしてもスカスカでした。
うん。
500GB だからそうですよね。うん。1本 1GB もいかないぐらいの時代ですね。
うん。
あと、高速度の SSD はかなり熱を持つらしいので避けて、中程度の速度のものにしました。それでも爆熱です。
うん。
この選択は効果あるのかは謎です。
うん、
パッチに関しては、あまりいい評判を聞かないので、全く当ててません。特に問題ありません。
うんう
ん、サターンのソフトは、ここ3年ぐらいで適当に買い集めてきたのですが、インストールしてみると不思議なことが発覚。うん、サターン版のギレンの野望がない。かっこ、拡張版の攻略指令書はある。
うん、
ダンジョン&ドラゴンズコレクションが、なぜか2つある。
おー、いいですね。
買った覚えのない。コギャル大百科というのありました。
おー、いいですね。
いいかな。そして、ウィザドリー、リルガミンサーガは、スーパーファミコンと、プレイステーション版はあるけど、セガサターン版だけなし。
うん。
クリンクさん、羨ましいっす。うん、では
では。はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
僕としてはね、スーパーファミコン版のリルガミンサーガっていうか、リルガミンサーガってタイトルじゃなかった気がするんですけど、
はい、
の方が羨ましいです。
あ
これなんか確か、SF、なんだっけ、カセット、
はいはい、
書き換え専用タイトルのはず。で、
書き換えのやつね。
で、ウィザードリー1、2、3、そのファミコン版のリメイクなのね。
ああ、ファミコン版のリメイク。
だからね、曲が、ファミコン版の曲のスーファミアレンジなの。
ああ。
そっちの方が僕は羨ましい。
書き換え専用だったのか。
うん。のはず。スーパーファミコン版、で、ワン、ツー、スリーセットって、それしかないはず。
そりゃ、データしか存在しねえわな、
うん、だから、そこは羨ましい。
なる
ほ
ど。で、
これ、前話したかもしんないんですけど、
はい、
サタン版のリルガミンサーが僕は、こう、持ってて好きなんだけど、
はい、
好きっつうか、まあ、いや、あんまり好きじゃないか。
あんまり好きじゃない。
なんだけど、なんで、こう、あんまり好きじゃないかっていうと、
はい。
曲がね、
うん。
曲が、こう、いまいちっていうイメージがあって、いや、ファミコン版の曲がすごい好きなわけ。
うん。まるっきり変わってんの？
変わってる。
ほら。
うん。だから、羽田さんの曲が良かったなーとかって言ってたんだけど、
うん。
うん。ある日、いつかのチャットだったか、ツイッターだったかで指摘されて、
うん。
いや、リルガミンサーガも羽田さんだよって
、
パッケージ見たらほんと、あ、書いてるわ。羽田さんだわ。でもなんでここまで曲変えたんですかみたいな。うん羽田さんでした。すみませんっていう
。ああ、
うん。っていうことが。
なるほど。
あとね、スーパーファインコン版は、ストーリーオブリルガミンっていうタイトルですよね。
うん、ああ、なるほど、うん。そういうことか。
うん。まあ、なんかこっちの方が、羨ましいな、うん、いいな
スーファミリメイクなわけね。なるほど。
うん、
そういうことか。
まあ、ダンジョンズ&ドラゴンズコレクションは、あれかな。プレステ3でダウンロードで、まあ、アーケード版が、ね、配信されているので、
うん、
まあ、それを持ってるからいいかなとか、思ったり。
ほんとね。 なんかあの、一目見たとき、あの、コギャル大百科とかいうのが、
うん、
あの、キテレス大百科のなんか、あれですかみたいな、姉妹版ですかみたいに思ったんですけど、全然違いましたね。見てみたら。
キテレス大百科のね、ゲームも、まあ、ファミコンでありますが、キテレスな、
本当キテレスでしたね。キテレスですよね、あれ、本当。
まあ、やったことないけど。
最初に作るのはキテレス地獄だし。
な、そう。
うん、そうそう。で、キテレツ地獄って何するかって言ったら、あの、ライフを借りるんですよね。あれ、
うん。前借りしてね。
そうそう、前借りしてる。だから。
エンディングの手前で返してなかったらなんかちゃんとしたエンディングは見れないみたいな、
ね。そう。借りたまんまだとですね、そうなんです。まあ、しかも、あの、借りる上限もあるから、そこでライフがなくなってしまうと、ゲームオーバー。
まあ、ゲームのアクセントとしては面白い。
うん。
要素だとは思うね。
ライフを借りる。うん、最初に作るのがそれっていうのはまたね、ほんと。地獄かよって。
まあ、そうね。僕は、ポリメガ SSD2 テラを入れてるんだけど、
うん、
まあ、正直1テラも使ってないなっていう。まあ、500ギガも
出るんじゃねえかな。昔のゲームって そんなにね、ディスク 1枚に収まるようなゲームがほとんどでしたから。
うん。で、先ほど2000何百本とソフトがあるとは言いつつも、
うんはい、
まあ、ポリメガに入れられるようなソフトは、もうおっしゃる通り、一つ一つはそんなにでっかくないので、うん。
まあ、数百メガってことですかね。
2テラは無駄だったなっていう気はする。
数百メガの、そうそう、まだメガの単位ですもんね、大体は。うん。
で、そうですね、あの、ポリメガの、なんていうか、もうほぼ最初のうちに、オーダーした組で、
うん、
まあ、これは買っとけみたいな、あの、なんていうか、ベータテスターの人たちとかで、情報を共有していたのが、その、やっぱりおっしゃる通り、ポリメガの底面に、まあ、SSD をまあ、差し込むというか、
うん、
入れるんだけど、まあ、そこが熱を持つので、まあ、その、冷却的な、何かを下に敷いた方がいいっていうのを言われてて、で、まあ、うさぎを飼っている方がね、そのうさぎ用の、その、すのこがぴったりポリメガの大きさに合うっていう、情報をくださっていて、
うん、
で、それを、もう真似て、もう同じものを僕は買って、そこにポリメガ乗っけてます。うん、で、なんかね、最近ポリメガで検索すると、こう、フリーズするっていうことをよく言われるんだけど、うん、まあ言ってる人がいるんだけど、フリーズって僕も経験ないんだよな。
おぉ。ポリメガのフリーズ。
うん。うん、今のところないな。
おぉ。
だから、まあ、本体のね、当たり外れみたいなのがあるっぽくて、
うん、
で、僕はどうも当たりっぽいんだよね。トラブルらしいトラブルがあんまりない。
ああ、当たり外れっていうのもまたすごいけどな。
まあね。三年待たされて、外れつかまされた日にゃーって感じだけど、ねうん、その、追加モジュールの不具合も今のところあったことないんで、
お
うん、結構メガドラモジュールが認識しないとか、
うんうんうん、
結構言われてたりしたんだけど、あまあ、あえて言うならあれか、メガドラのコントローラー、メガドラモジュール専用のコントローラーのプリメガボタンがめちゃくちゃ硬いとかね。あるんだけど、まあそれはみんなそうっぽいんで、
あ、
うん、まあそれは共通なのかなっていうところなんだけど、まあなので、 気になるようであれば、そういう、その、まあ、例えばパソコンの、ノートパソコンの、ね、冷却台とか。
ああ、はいはい。
はいはいはいはい。はいはい。方向、ね、用意するといいかもしれないです。まあ、あと、パッチなんですけど、
はい、
ケンプはずねさんが手に、はい、まあ、入れた本体の、バージョン、OS バージョンが、どうなってるかがちょっと気になるところなんですけど、
はい、
初期の時にできない機能って結構あった気がするので、
あ
まあまあ実際にはもう、なんというか、まあポリメガ人たちの、常識としては、パッチは人柱が経験した内容をまず確認して、納得の上でパッチを入れるっていうのが、まあ、常識な感じになっちゃってるんだけど、まあ、これもなんだかんだで延期しそうなんですけど、
はい、
8月終盤ぐらいに、大型アップデートがあるはず。
はず。はず。
ということになっているんだが、はず。まあ、同じぐらいのタイミングで出る予定だった光線銃が延期になっちゃってるんで。ああ、延期になっちゃった。
はいはい。
うん。光線銃延期になったから当然パッチも延期ですよ。とかって、平気で言いそうな人たちなんだ
け
ど、人たちは。まあ、そのアプデを待って、なおかつ、僕含む人柱の反応を見て、まあ、アップデートされるといいかなっていう気はします。
まあでも、なんか本当自己責任で、みたいなやつだろうね。
でも、公式でリリースしているパッチが、自己責任っていうのも、いかがなものかと。
責任取ってくれなさそうだしね。
うん。今のバージョンも、その、大型アップデの、
はい。
修正パッチが入ってるバージョンなのね、今。
ああ。大型アップデの修正パッチ。
うん。
ああ。
まあ何が修正されたかっていうと、
うん。
セガサターンのステートセーブが復活したっていう話。
復活？
うん。大型アップデで、ステートセーブが、
うん。
読み込めなくなったっていうか、表示されなくなったっていう具合があって、これ結構僕騒いでたんだけど、おい、サカツクのデータどうしてくれんだ
って。ああ。はいはいはい。
しかもね、サターンのセーブデータってさ、うん、ステートセーブだよりなもんだから。
ああ、
ステートセーブできないと、ダメなのね。
それが、
まあ、どうもですね、そのステートセーブをロードするときに参照しているとこはずれてた、みたいな、話らしくて。そうですね。
はいはい。
で、まあ、それはだいぶ慌てて、修正パッチが出て、それで戻ったんだけど、うん、
はい。
まあ、いろいろ言われている不具合は直らずっていう。
なんと。
ね、倍速機能が搭載されましたっていうのが、多分、大型アップデートで最大の、こう、ポイントだったんじゃないかなって思うんだけど、うん、プレイステーションのみ、
ん？
で、あ、プレイステーションのみってわけでもないのか。まずセガサターンは除外。だから僕は結構、サカツクがこれで時間短縮できるって喜んでいたらサターンはできません。
できません。
あ、そうですか。
はい。
ステートセーブ読めませんか。
じゃあ。
っていう感じでもう、大型アップでしょんぼりだったんだけど。うん。で、ネオジオ CD が速度が2分の1に低下っていう。
どういうこと？
とりあえず、新しく出るアップデが来るまで倍速機能をオンにしてくださいっていう
。倍速して通常速度でしょ？
うん。しかも安定しないらしい。
ダメじゃん。
いや、だからね、これ、 早くアップで来るんじゃないって言われたら、来てないからね。
え、何ヶ月経った？
3月だっけ？ 2 月だっけ？
ギャ
からだから。
半年前。うん、半年間、ネオジオ CD、
う
ん、倍速にして遊ばないといけなかったという。
うん。二分の一倍速で、遊べるんだぜ。
オールスターバトルじゃないですか。
っていう状態なので、まあ、なので、次のアップで、いや、まあな。
次のアップでも、本当に来るの？
いや、来るんだろうけどさ。
だろう。
だから、良くなるところはあるんだろうが、悪くなるところもまた出てくるんだろうなっていう。まあなんか、あといろいろなんか、いじるらしくってさ。
いるとは？
ん？いや、いじるらしく
て。あ、いじる？
うん。また、いろいろな機能が追加されるらしいんだけどさ。
ああ、嫌な予感ですね。
いや、そういう機能を入れる前に、まあ、万全を期してくれっていう話。
嫌な予感しかしないよね。追加機能追加しますとか言われてもね。
うん、
逆に機能なくなっちゃうんじゃねっていうね。まあ、前科が普通にあるから。
うん。だからこれがね、例えば大型アプリで、PCFX 対応しますとか、3DO 対応しますとかだったら、よくやったってなるんだけど、うん。まあ、そういう感じでもなさそうなんで。
うん、しょうがねえよな。
まあ今 PCFX、まあ、PCFX が一番ね、対応しそうって話はあるんだけど。う
ん、まあだから結局、主なその CD メディアっていうと、うん、プレイステーション、セガサターン、PC エンジンの CD ロム、と、ネオジオ CD、メガ CD、
ネオジオ CD。
ネオジオ CD。
うん。
が、あれこれがメインかな。あ、でもあと、その、マイナーなやつはやってない。
うん、まあ、まあ、3DO はマイナーと言っていいのかどうかっていう。
結果的にマイナーになっちゃった。
まあまあ、そうだね。いや、それがね、あれよ。プレオーダーの数によって、対応するハードが増えるっていうことを、まあ、クラウドファンディング的なことを最初やってたんだけど、うん、それが PCFX の一歩手前で終わってるんだよね。
ああ。
だから PCFX はやる準備してたんじゃないっていう。
でも、ああ、もうこれでやらなくてよくなったわ
ー、
みたいな。
ああ、かもしんないね。うん。いや、でね。でねだ。これも前話したかもしんないけどさ、その一番売りにしている CD タイトルの、各、ハードの、まあ、公式のコントローラーが使えないのはどういうことだっていう話でね。
はい。
で、ポリメガ専用の、まあ、ポリメガの、公式のコントローラーっていうのは、
はい。
デュアルショック2っぽい形状をしてるのね。
はい。
もう明らかにプレステなんだよ。
うん、プレステですね。
うん。サターンを売りにしてなかったかい、はい、君たち。
サターンは
なんとサターンも対応するんだぜって言ってなかったかい、
サターンの場合は右側にボタンが6個。
ん？
6 個でしたよね、
うん。そうそう、6個ですね。うん。
どうすんだい？
いや、だからね、ほとんどの人は、USB のサターン、
はいはい。
パッドを買って、
はいはい、変換。
いや、変換じゃなくて。
ああ、USB そのまま刺さる。
刺せるんで。っていう感じだったりね。
あ、一応それでも いける。
いけるけど、
はい。
セガサターンって結構周辺機器豊富にあるんですわ。
はいはいはい、そうですね。
バーチャスティックとかね。バーチャスティックプロとかね。
はいはいはい。
まあ、いろいろありますよ。
うん。
まあ、ツインスティックとかね。
うん。
うん。
あのレーシングコントローラーはどうでもいいんだけど、うんうん、だからその辺使えないんだよね。
うーん、
マルコンも使えないし、ね、
あ、そうなの、
うん、だってサターンのコントローラーの差し口ないんだもん、
う
ん、
あ、まあそういうことよな、ぶっちゃけそういうことだよな、
うん、うん、
サターン端子がない。
じゃあそれ言うならメガドラ CD とか、あ、メガ CD とか PC エンジンもそうじゃんって言われそうなんですが、
うん、
これは追加モジュールを買えばコントローラー使えるんですわ。
ん？追加モジュールを買うと普通にその純正コントローラーも使えると？
PC エンジンの Q カードモジュールとか、
うん、はいはいはい、
メガドライブモジュール、
うん、
には、元々のコントローラーが挿せる端子がついております。
うん、
それをつなげれば、
うん、
純正のコントローラーもつなげて遊べます。
うん、モジュール買えと。
ああ、まあ買えば使える。
モジュール買えっていうことなの？その、
いや、だからサターン、サターンは、サターンのコントローラーが使えるアイテムがない。
あ、ない。
棚からない。
うん、結局ない。
から、うん、ダメじゃんって話。まあ、それ言うのはプレステもそうなんだけどね。
あ、そうな
の。うん。プレステもネジコンとかさ。
うん。あ、特殊なやつありますね。あるじゃん。ね。はい。
うん。そういうのも使えないっていうね。
は
ぁ、CD 系のゲームがインストールして遊べるぞっていうのを売りにしているはずのゲーム機なのに、CD 系のハードで使えていた周辺機器が使えないっていうのはどういうことなんだい、
うん、
というのが、
はい。
まあ、ね、このプロジェクトの大きな問題点なんではなかろうかと。学会で発表したいね。
学会わかんない。何の学会や。
わかんない。
はい。まあ、はい、
まあ、
そこまでに、
どうなるんでしょうね。
そこまでにしておきますか。
うん。まあ、文句つけたいことはいろいろあるけれども。
はい、はい。
まあ、悪いアイテムではないんだけどね。
うん、うん。まあ、そうね。
うん。ただ、期待ほどじゃないよ。
ゲームはできるけど、
うん、
うん、まあそういうことですね、うん。はい。
まあでもなんだかんだ言ってね、サカツクをここまで遊べたのもなかなかってところだけど。
なるほど、ちゃんと遊べてはいい、
ね。続きいつやるんだろうって気はするけど、あ、でもサカツク1の年初の画面はバグるんだけどね。
なんで？
なんかよくわかんないんだけど、メニュー画面が、上下が反転してるんだよな。
ああ、へえ。
その、年初だけ。
年初だけ。
3月だっけな？
はいはい。
左側にこう、なんか、コマンド選ぶメニューがこう、うんうん、出るんだけど、それ、カーソル合わせるとこう、一番上の表示がこう、くるくる変わるんだけど、
うん、
そこがなぜか上下反転してる。
ああ
。ああ、まあ、あとあれだな。ファイターズメガミックスの、キャラ選択画面で、
うん、
解放していないキャラのところに、ハテナマークがこう、
はいはいはい、
あるんだけど、うん、それがね、うん、数ミリずれてるって、ね。
なんだそれ。
謎。
わけわからん。
もう上から被せてる。グラフィック被せてるんだなって、初めて知るってい
う。そうね。なんかレイヤーみたいな感じだね。
うん。いや、そうなんだけど。うん。元を知ってると気持ち悪い。なんでずれてんのっていう。
はい。わかりました。
うん。
よし。まあまあ、ここら辺までしときましょうか。
はい。なので、まあ、ケンブ初音さんも、
うん。
まあ、いろんな情報を仕入れてみて、
うん。
まあ、買ったばっかりの状態よりも、そのパッチを入れることによって、
うん、
まあ、いい点の方が勝っていれば入れてみるのもいいとは思います。
うん。
うん。ちょっと怖いんだよな、この、
まあ、アプデさ、
はい、
昔のゲームとかって、まあ、昔の同人ゲームとかは特にだなんだけど、アップデートとか、あの、追加パッチとか、出るときにさ、あの、前のバージョンを適用してないと入れられないみたいな。
ああ、そういうことね。
こともあったからさ、
うんうん、
なんかいきなり初期型から、こう、最新にできる保証もないんだよな、とかって、ちょっと思ったりするんだよね。
まあ、それはもう昔のね、そのバッチの作り方がそういうあれだったもんで、うん、結局全部、その、一新するみたいなことはしてなかったでしょ。
うん、
でこの順番でパッチ当てないとバグるっていうのも確かにあったんだろうし、
うん、いやまあね、まあ、ポリメがね、
うん、
そのアップデートで起動しなくなるっていう人もいる
それはおかしいよな、
うん、
試してんのかちゃんとみたいな、
まあ一応ねそこの辺も僕はそんなトラブルは今までなかったので。
でも何が起こるか確かに分からんとこもあるかもね。ブラックボックスみたいなところがね。
謎だね。だから、さ、なんだっけ、名前忘れた。サイバーガジェットだっけ。
サイバーガジェット、はいはい、サイバーガジェット。
レトフリディスク版出して
。やる気はないんじゃないの。
まあ、いろいろ揉めたからな。
うん。
レトロフリーグ自体で。うん。まあ、レトロフリークポータブル、ネタで入れてた話だったかもしんないけど、あの、いつまでも待ってますんで
。ネタやろ。
うん。というね。まあ、レトロゲーム界隈は、
うん。
まあ、割とそういう話題にこと書かないっちゃ書かないんで。
早よ安心して遊べるようになってほしいですね。
そうね。
うん、
はい。
というわけで、お便りは、お便り、はい。
ありがとうございました。
ありました。で、お便りは、これで、終了です。
はい。エンディング。
はい。
はい。
うん。そうですね。近況のところではあんま話がなってない、FGO、9周年。
うん。
で、ね。
うん。
ね、スペースエレシキュアって。なんすか、それって。
とりあえず、ね、その情報というか、実装される数日前に、
うん、
ヨッキー先生と焼肉デートをしたわけなんですが、
うんうん、
そこで、まあ、僕の要望として、そろそろ水着エレシキガル出てくんないかなって言ってたら、来ちゃったっていう。しかし。でも最初水着と思わなくてさ、
まあねうん、
スペースエレシキガルとはって。
まあ、スペースイシタルが出てきましたからね。
いや、まあ、結局、その対になるんだよね。
まあ、そうです、そうです、そうです。
で、クラスもさ、
うん、
だいたい対になってる感じで。
そうそうそう。ビーストだけれども、うん、結局、アベンジャーだけは弱いという。
うん。
アベンジャーだけには弱い。他のエクストラクラスには強い。
うん。
こんな感じ。
だから、まあ、なかなか面白い、ね、趣向だなとは思ったんだけど。
うん、ちなみに、バーサーカーとは等倍です。
うん。
マッシュと、並んで、バーサーカーが唯一、等倍になっちゃうみたいな。
ちなみにさ、
うん、
スペースエレシキガル、結構渋いなって思ったんだけど、その、
渋いという
か。出る率が。
あ、そう。
体感的に。
あ、そう。自分はね、
うん、
稀に見るぐらいポンポン出たんですよ。
あ、そう。うん、じゃあもう、何、フォーグは5になっちゃってるんですか。
なってます。
ああ、そうなんだ。はい僕はね、むしろ出ないっていう感じだったんだけど。
中年でもらった石をですね、まあ、うん、ワーチャー合わせると、まあ、800個ぐらいになったんですけど、800個使い切る前にですね、5になっちゃったんですよ。700個ぐらい使ったから、だからね、だから、 あのそんなにね、あの回してないんですわ、実は。
僕はね、400個ぐらい溜まってたんだね。
うん、
で、初めて出たのは33回か。
あ、
回した時に出て、はい、まあ、せっかくだから、この早い段階で出てくれたから、
うん、
まあ、せめて2にしたいなって思って、
うん、
2枚目出そうと思ったら、
うん、
出ないまま全滅。こんなに出らんのかっていうぐらい出なくて、で、まあ、1枚着てた古布を使って引いたら出上がりまして
。まあ、あれ、一応公式的には、なんか予備布と呼ぶらしいですが。
あ、そうなの？
ええ。
確かね、キノコさんは古布って呼ぶって言ってたって話がある。
あ、そうなんだ。
まあ、まあいいんだけどさ。
うん、リオ漫画ではそれがネタになってて、何ですか古布って、吐血ですかみたいなのをたまの前に言わせてて、
確かそういう話が、竹ぼうきか、
なんか
竹ぼうきの日記かなんかで書かれてたっていうのを記憶してるんだ。あ、だから僕はずっと古布、
まあ、古布って
かなーって思って言ってたんだけど、
なんですか、
まあ別にいいんだ
けど、なんか吐血みたいなって吐血か
い、
まあいいです、どっちでもあれですけど、
うん、
あ、まあ、単発で出るみたいな。
単発で出ておうって。まあ、それにしてももう、あれですよ。意思はつきました。それで、うん。まあ、他の水着キャラが、まあ、個人的にはあんまりいいかなって思ったっていうのもあるんだけど。
まあ、そのね、月姫やってる方なら、ねえ、もちろん分かってるし、まあ、それ以外の、ね、ちょっと派生も、まあ、ちょろっとやってれば、まあ、聞いたことあるかなっていうキャラですけどね。まあ、ただ、昔、自分は結局なんちゅうか、月姫花月等夜、やってる頃からは、全然そのキャラには触れてないもんですから、あ、現代に蘇ったあれか、みたいな感じになって
、
うん。あ、まあ、こんなキャラも、まあ確かにいましたけどね、みたいな。
レシエル先輩ルートはやってない？
あ、いや、一応やってます。はい、やってます。
やってはいる。
はい、次姫の時には、ちゃんとやってます。うん、はい、
はい。
やってますが。
まあ、うん、でも、ね、まさかの水着シエル。
うん。もちろん、琥珀翡翠ルートもやってますが、もちろんやってますが、アキラもやってますが、シエルっすか、みたいな。
うん、あ、まあでも、遠野系の3人とかが出る義理は全くないからな。
全くないですね。
そう考えると、アトラス院というか、魔術師協会というか、
執行機関でしたっけ、これ。
まあ、まあそうか、うん。まあそういう魔術系にゆかりがあるって言ったら、シエル先輩しかいないのかっていう気がしなくもないけど。
確かにそうだよな。
うん。
まあ、そうよね、まあ、魔法用つながりで出たけど、うん、北斗さんもね、本来出てくるような、うん、人では。
まあ、そうだよ、ね。なんで英霊の座にいるんだろうっていう気もしなくもないんだが。
うん。ですよ。
まあ、まあ、そうね。まあ、確かに。まあ、
魔法用だから、まあ、まあ出てもよかったんで、こう、四季さんと共にまあ出ましたけどね。
うん。まあなので、まあね、僕の中ではもうすでに水着イベントは終わった感があるっていう。
まあちょっとやっぱ遅いのもあるしな、お盆スタートだからな。
ああ、いやでもあれじゃん。去年だったか一昨年だったか10月スタートかなんかだったでしょ。それよりはまあ夏じゃんっていう。
僕を先に夏にやるからよ。
うん。
ねえ、よくわかんない。
まあまあ、とりあえず欲しかった水着キャラは、一応まあ、
ゲット。
ね、まさか、宝具2にするのに、石を全部使い切るとは思わんかった。まあ、使い切っても出なかった。うん。 とは思わんかったけど、
はい、
っていう。
まあそうね、あとなんか最近あの QP 配ってくれてるから、なんかそれなりにあの育てるのは楽になったし、あ、ただもうちょっと水着キャラの分ちょっと貯めないといけないからね、あれだけど、
まあとりあえず水着イベントは
参加資格を得ました。
ね、そうね、
うん、
参加資格を得たんだけど、
うん、
とりあえずもうガチャでお腹いっぱいになっちゃったってスペースエレちゃんでもういいやって
まあだから確かにそのもう、あ、来年終わりますよって言ってから、みんなでみんなで終わりを迎えましょうみたいに、まあ、したいのは分かるんですけどね、うん、分かるんですけど、
まあぶっちゃけ来年終わんねえよな
。その、衣装が終わるということね。
つか、シナリオ間に合うのかいって。
知らないよ。いや、でも2章は一応終わるってことでしょ？もしかしてさ、2章の終章1、終章2とかで、まだ終わらないとかいうオチ？
まあ、あり得るんじゃない？かまあそもそも
だってそうよね、だって総称がさ3で終わるとはまだ限らないよね。
ああ、まあその辺全然まだ進めてないんだけどさ、うん、なんか、正すべき点は4つあるみたいな話、
そうそう、4つ、いや3つみたいな話をしてるから、うんうん、あれって言って4つ目あるんですかみたいな。
そうか、それはそのね、オーディル・コールの序章で、
そうそうそうそう、
言われてる部分なんだけど、で、それが、オーディル・コール今、3までしか出てない。
2で、一応次は3。
2までしか出てなかった。
まだ2で、まだ2なんですよ。まだ2なんですよ。でね、総称も、まあ1はそうでもなかったかもしれないけど、2がまたね、いやらしい、なんか条件のバトルばっかり。かりで、なおかつめんどくさい。
そんな話は聞きとうなかった。
いや、なんか、お前らアベンジャー持ってますかって言いたくなるぐらいの、そのあっちが聞いてくるぐらいの、うん、持ってるよねみたいな。アベンジャー持ってるよねって。ガチャ回してるよねって。まあ、そんな感じの。はい。まあ、その、アベンジャーが主役っていうのは、まあ、それはわかるんですよ。わかるんですけど、ここまで、んみたいな。
いや
それだったらね、その、当初1とかは、まあ、その、テーマはもちろんアルタイ語だったんですけど、別にそのアルタイ語が、んたらかんたらっていうことはあんまなかったような気がするんだよね、バトルとかで、はい。まあ、普通に強い敵とかはもちろん出てくるんですけどね。
うんうん、
だけど、なんかね、もう総称には、みたいな。
ああ、どうなの？あの、ナウミクトランをやってると、
はい、
ほぼほぼ毎回さ、
うん、
その、キャラに制限がかかっていて、
うんうんうん、
しかも、なんつうの、こう、マシュをスターティングメンバーに入れてくださいとか。
うん、そうそうそう。
あのさ、マシュをスターティングメンバーに入れてくださいっていうのはもう最初からスターティングメンバーに配置しておいてくれよって気がするんだよ。いちいち選ばさせないでって
思う。そうそうそう、選ば
せない。それもめんどくさいし、なんていうの、そもそもセッティングしているさ、その、編成が無駄すぎるっていう。
うん、あ、まあね。うん、それはわかる。もう
毎回、こう編成さ、やり直させられちゃってさ、それも時間かかるわ。どうなっとんねんって思ったんだけど。
まあね、うんうん、そうそう、そういうのもね、ちょっとその、もうここら辺のシステムはもう、改善する気は多分ないと思うね。
いや、シナリオのせいじゃね、気がするけどな。
確かに
ね。そこは。
まあ、だからもう結局その、
だから、まあ前も話したけど、こっちが育てた、うん、キャラを出したいのに出させてくれないみたいなのがイラッとするし、はい、
むっちゃ総称にとかイラッとしそうですぞそれ
でね。いや、でそのゲストキャラしか 出ないみたいな戦闘の
時は、うんうんうん、戦闘ありますね。ありますね。うん、
簡単にしろよって思う
もうぶっちゃありますね。
ギリギリ勝てるみたいなさ、
そうそうそうそう、
ちょっと一手間違えたら死んでたぞっていうやつとかさ、もうこれ石割んないと無理じゃねみたいな場合もあるからさ、それをゲストキャラでさせるって思ってさはぁっていうこともナオミクトラの中でも何回かあったんで、
うんうん、これからもありますよ
聞きとうはなかった。だいぶカットかな
、うん、はい。まあ、というわけで、あの、炎上もした9周年、九州王でした。なんか、はい、翌日には、なんかね、加納さんが、レターを出して、石120個配ります。
うん。
もしかして全部仕組んでたみたいな。あ、いや、わかるよね、これって言えば、ね、紛糾するって。
うん、
みたいな。
いや、なんか、わからんね。よくわからんね。
うん、よくわからない。
うん。
藤丸立花はわからない。
どうしたいんだろう。
藤丸立花はわからない2期が、始まりました。
うん、
あの、普通にあの原作漫画は普通にね、あの、前回その、だいたい30何話ぐらいアニメにしてましたけど、うん、まあネタはまだまだあるということで、うん、多分その、やっぱりその、原作漫画もだいたい2週間に1話ぐらいが追加なので、
うん、
で、これアニメは1週間に1話ずつ消化していくんで、
うん、
まあ、またどっかでストップして、原作ストックができたら、またもうちょっとやるみたいな。うん、まあそんな感じなんですね。うん、
まあとりあえず FGO もさ、
うん、
FGO のメインストーリーも、
うん、
やろうと思えば全部アニメ化してもおかしくねえんじゃねっていう。
やろうと思えばですね。はい、
気はしなくもないんだけど、はい、まあ人気高いシナリオやっちゃったからなっていうところもどうなのかなっていう気もしなくも。
あ、そうね。それいいんじゃない？もう高い、人気高いっていうか、うん、まあこういうところはアニメにしたらこうなっちゃいますよみたいな。そういう楽しみぐらいですよね。うん。
うん。でも、あれさ、FGO やってない人からするとポカーンだよね。
まあ、そりゃそうですよ。
何これって。
そうそう。
何やってんのこの人たちっていう。う
ん。そりゃもう。
ね。だったら最初からやってもいいんじゃねっていう気持ち。
まあ、そこら辺はなんか、藤丸立花は分からないとなんか共通するとこもあるかもしれない。分かってねえみたいな。
いや、まああれもそもそも FGO やってないと。
まあ、ね、意味は分からない。一応
何者ですかって話
です。うん、一応一部はクリアしたマスターだからね、あいつ。
ああ、
うん、あれで
いろんなイベントの参加条件を満たしてるわけだ。
そうそうそう。一応一部はあれでもクリアしてるから。
はいはいはい。
でバレンタインチョコを毎年もらうとかね、そういうネタがわかる。
まあまあまあ、ね、FGO、そうね、FGO 話をしなかったと思ったら、エンディングで話しちゃったね。
はい。で、もうちょっと
っ、
うん、年の後半に差し掛かりましたので、ね、はい、そろそろまた。
あー、うん、約束の、9月は来月じゃないですか。
まあ、ね、ああ、
告知の月じゃないですか。
うん。もう、もうそんな時期なんですよ。
早っ。あれ？ついこの間。ついこの間地震の速報とか見ながら焼肉を食っていた気怖
っ。1月1日はそらそうでしたけど。はい、
怖っ。恐ろしいわ。時の流れって残酷ですね。
はい、
うん。どうなんでしょう。まあ、ね、この放送、このラジオを聞いてくださっている方々は、年は近い方が多い
とは思うんですが。
思うんですが、もし、ね、時の流れの感じ方が、 全然違うお若い方がいれば、反論のお便りなどをお待ちしております。めっちゃ投げんですけど。
はい。
まあ、そういったお便りは、あの、ファミリーステーションの公式ブログの投稿専用フォームがありますので、
はい、
そちらからお送りください。
はい。
はい。ということで、なんかいろいろ、愚痴ったり愚痴ったりの回でした。ではまた、
うん、
まあ、9月、ね、うん、ゲーム大賞の告知の好きになりますんで、うん、必ず収録はすると思いますんで、
はい、
それまでにあのお便りいただけたらと思います。
はい。
はい。それでは皆さん次回まで。
次回まで。
はい。
さようなら。